今日のカフェテラスのお客様、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生には月に一度お越しいただいて、
はい、
人生100年時代を迎えて、はい、老後でもなく余生でもなく、はい、第三の人生として本当にこう心豊かに過ごせるヒントをいつもいただいております。、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先月はね、
はい、
高橋幸恵という精神科のお医者さんが2016年に100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減という本を紹介しながら話を進めていきました。
そうでしたね。
でこの本はこの番組のテーマである豊かな人生というよりは日々穏やかに、まあ、ちょうどよくと、この先生はいい塩梅にという言い方をされてますけども、はい、まあ、穏やかに生きることを推奨するための本であるということですので、はい、豊かな人生とはちょっと、まあ、そのうちの一つに入るかもしれませんけれども、そうではなくて穏やかに、まあ、ちょうどよく程よく生きるための、うん、提案をする本だということですよね、はい、まあ、だからそういうふうに解釈をして聞いていただきたいということです。
はい。
で先月はその第一章、これ全部で40の真理から成り立っているんですが、
はい、
第一章は生き方のさじ加減という中のから3つほどのその真理というのは心理学の真理ではなしに、
はい、
正しい道理という真理ですね、
はい、誠という字ですね、
はいはい、を紹介しました。で一つ目は先週のちょっとおさらいなんですけれども、
はい、
人生とは自分のさじ加減を見つける旅なんだと、
はい、
これが一つ目の真理ですね、
はい、
で四つ目の真理、二つ目三つ目飛ばして四つ目の真理は、
はい、
あらゆる不幸は人と比べることから始まるということを取り上げてお話をしました、はい、で九つ目の真理として、死にたくないのは皆同じの、このテーマでこの3つを取り上げてお話して終わったということなんです、
はい、
で今月はまあその死にたくないのは皆同じに関連したお話をしたいと思いますけれども、
はい、
その前に先月後半お話ししたこの9つ目の真理ですね、死にたくないのは皆同じのところをちょっとおさらいをしてみたいと思うんです。
ぜひお願いします。
だから先月ですね、お聞きいただいた方は2回目繰り返しになるかも分かりませんが、ご容赦いただきたいと思います。人間避けられないものの一つに死ぬことがありますよね、はい、特にまあ高齢者にとってはもう一日一日が死に近づいていると、まあ、そういうことを実感するというのが感じる日々でもあるんですけれども、
はい、
そのお話している100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減という本でも、
はい、
第一章は生き方のさじ加減というテーマなんです。今お話した通りその9つ目の真理というのは死にたくないのは皆同じというテーマですね、うん、
はい、
で生老病死という言葉がありますけど、そのうちの老病死ですね、老いていくこと、病気死というもの、これが怖くない人などこの世にはいませんというふうに高橋先生も書いてらっしゃいますわ。でそして死生観について問われてもズバリと答えることができないというふうに本人もおっしゃってますね、
うん、
つまり精神科のお医者さんとしても医者としても死についてはよく分かりませんという、まあ、本音というのか、
はい、
弁解をされてるんですね。でそれに続く文章として、お恥ずかしい話ですけれども私の死生観はその体調次第にコロコロ変わる、これは誰でもあることだと思うんですけど、高橋先生も全く一緒ですわ。元気な時はね、もう高齢だからいつ死んでもよいとかね、長生きなんてしたくないとかね、死ぬことなんて怖くないと威勢よく言うんですけども、そう言いながら血圧の薬を飲んでると書いてありますね。つまりそのできるだけ死を遠ざけたいという気持ちは無意識のうちに働いているという、まあ、こういう矛盾ですよね。
確かにそうですね。
で体調を崩した時などは 大丈夫かしらと不安になります。
これは
誰でも思いますよね。要するに裏返しますと、生きることへの執着が強くなるというか強くあるというのが、まあ、人間の姿かも、本来の姿かも分かりませんですよね。でこの心理は私もよく分かりますわ。元気な時はいつ死んでもいいと思うんですけど、はい、弱ってくると本当に大丈夫かなと思いますからね。
確かにそうですね。
でこの高橋先生も小老病死のその病と老と死の、つまり老いることと病気になることと死ぬことへの不安というのは大きな問題だというふうに捉えていらっしゃいまして、はい、こうした不安に苦しめられないためにはそれよりももっと大きな生きる喜びを感じるようにすることだと、こういうふうに訴えていらっしゃいますね、はい、その生きる喜びというのは、まあ、結局自分で見つけるより仕方がないというふうに言いながら、例えば例として例えば植物とか動物と語り合うような自然を取り入れて暮らしてみることはどうでしょう。あのペットを一生懸命、ペットとお話をしながらという ね、高齢者、そういう動物とかあるいは草花を一生懸命育てるというね、それからもう一つはあの仲間と一緒に過ごすという時間を大切にすることだ、でこれは自分にも分かり合える仲間がいると感じることによって、つまり一人ぼっちではないということを感じるときに、生きる喜びは湧いてくるというふうに、まあ、精神科医の高橋先生は考えていらっしゃるんですよね、はい、で先月はそこでこの一人ぼっちでないという、一人ぼっちというのは孤独なのか孤立なのかということについてお話をしましたが、まあ今月はもうこの話はしないことにしておきますけども、そういうふうなあの要するに死は怖くないけれども、死よりももっと大きな生きる喜びを見つけることだというふうに、それはまあ考えてみたら当たり前の話ではあるんですよね。でここまで来ますとまたここでね、またしてもその五木寛之さんの本を紹介したくなってくるんです。
そうなんですね、はい、
でこれはね、はい、五木今度多分これ初めてだと思うんですけど、2020年にね、宝島社というところ、宝島社というと出版社から出されたね、文庫本なんですけど、今日持ってきましたこれ、死の教科書、死のことの教科書、
ズバリのタイトルですね。で
心が晴れる48のヒント、
あ、ここにもヒントがあります。
これが48のヒントです、ということですよね、でこれをちょっと簡単に紹介してみたいと思うんですけど、死に関連してね。でその前にこの本のこの構成はどうなっているかということをちょっとお話ししたいと思うんです、でこれはね、あの5つの章から成り立ってるんですよね。でまず第一章は死の形、これは問答集、問いに対して答えるという問答集になっておりまして、第一章は死の形、死ぬことの形というその問答集です。でこれが10人の問答から成り立っております。そして第二章が死ぬこと、死と社会、これは11の問答から成り立っております。第三章が大切な人の死に向き合うという、これもなかなか面白い本ですけども、面白い内容ですけど、これは7つの問答から成り立ってるんです。で第四章が生きることを問い直す、これもこの第四章も7つの問答から成り立っております。で第五章が残す言葉、遺言というのかな、残す言葉、これは11の問答から成り立って合計48になるんですね。この死の教科書という本のサブタイトルが今言いましたように心が晴れる48のヒントになっております。でちょっとね、この問答どんなものかというと、この本持ってきましたのでちょっと読んでみますとね、第1章の第1問はね、こういう問いに対してあの五木さんが答えてるんです。これよくある我々のなんか疑問というのか不安なんですけども、50代男性です、先日大腸に小さながんが見つかりました。幸い内視鏡での摘出で済んで 大したことはなかった。がんと宣言されて初めて自分の死を意識して怖くなりました。死への恐れを鎮める方法はあるんでしょうか、こういう問いなの、はい、この問いに対して五木さんが、まあ、自分の見解を述べて、こういうことなんですよね。
なるほど、すごくこう具体的な身近 な、
ね、
一般の方々からの疑問に対して五木さんが答えてらっしゃる。
だから心が晴れる48の日というサブタイトルがついてるんで、でこれはね、人は皆大河の一滴なん、大河の一滴ってよく言いますよね、はい、また後でちょっとお話したいと思うんですけどね、はい、でその結論としてね、現代に必要なのは消えゆく消えていく自分のその先、要するに死んだ先の物語ではないかということを最後に結ばれております。これも後でお話ししたいと思います。
そうですか。
で第2の問いはね、これは分かりやすいですけれども、五木さんがこれまで見聞きした中で見事な死にざまだったな、自分も死ぬときこうありたいなと思った方はいらっしゃいますか。これもよくね、我々思うこと、死にざまという言葉もありますけどもね。でこれの答えはね、人の死に対して良し悪しの評価はできない。だから羨ましい死に方、見事な死に方ということはなかなか難しい、残念な死に方とか羨ましい死に方などと区別ができるわけがないと、まあ、それが結論なんですね。なかなか面白い本なんです、はい、でこれを読んでみたらやっぱり心が晴れるということが多いと思いますよね、でね、これもうちょっと話を進めますとね、はい、今を生きる人の死の恐怖はどこにあるんだろうかということですけれども、その中で五木さんは最も大きい不安や恐怖の原因は自分という存在がこの世からなくなることなんだ、これが不安と恐怖なんだというふうに捉えていらっしゃいますわ、
はい、
つまり自己の消滅ではないかと、これが五木さん のその不安の元だというふうに捉えていらっしゃるんですよね、はい、で何かを考えたり行動したりして存在しているという実感のある自分が死んでしまったら一挙に消えてなくなってしまいますよね、でそんな不安に襲われて怖くなるんだというのが五木さんの考え方です。だから前のお話ししましたこの100歳の精神科、
高橋幸恵さんの心の授かり、
幸恵先生はよくわからないということなんですけど、五木さんはやっぱりかなり突き詰めてこの点を、考えていらっしゃるんです、
はい、
お医者さんというのは案外その死については死を負けたというふうに考える人が多いですからね、
そのようによく読ませていただきますね。
あんまり考えたくないという方がいらっしゃるかもしれません
ね。敗北ってよくおっしゃいますよ ね、
うん、で私が港川短大の学長に来られた神戸大学医学部長されてた、
はい、
先生に、先生死とは何ですかって聞いたけど、答えはなかったですね。
そうなんですか、
なかなか立派な学者でしたけどね、やっぱりお医者さんというのは案外死について考えられないかもしれないし、で私の知っている友達の心療内科のお医者さんはね、死というものは受け入れないかんと言いましたね。先々追いやったらいかん、死というものは突然来るんではなしに受け入れることが大事なんだという、そんな言い方をお医者さんされた方もありますけどね。
そうです。
要するにその五木さんはその自分が消えてなくなるということが、それが不安なんだ、それを解消するためにはどうするかというとね、だからこそ現在必要なのは消えゆく自分のその先の物語ではないかと、こういうふうに考える。それどういうことかと言いますと、想像力を駆使して自分が消えた後のイメージ、これを持ってそれを心から信じることができれば、死への恐れというのか、それは多少なりとも和らげることができるというのが五木さんの考えですよね、はい、そこで出てくるのが 五木さんの随筆大河の一滴というこの考え方です。この思想ですよね。で大河の一滴というのはね、あの五木さんが平成10年1998年に出版されたあの随筆なんですけど、はい、ベストセラーになりました。ベストセラーでもありロングセラーでもあるんですよね、
はい、
今でもよく売れてますわ、はい、で大河の一滴というのはどういうことかと言いますと、五木さんによりますとね、人間の存在とは取るに足りないような小さな水の一滴に過ぎない、
うん、
それけれどもその大きな水の流れ大河を作る一滴であって、その一滴はねいずれ大河になっていく、永遠の時間に向かって動いていく実務の一部であるという、そういう意味なんだというふうに考えていらっしゃいますわ。つまり人は皆大河の一滴なんだと、そう考えることが大事だということなんです。でこのちょっともうちょっとこの大河の一滴という意味を、はい、もうちょっと説明したいと思いますけど、
わかりました。じゃあちょっと一曲お届けして、わかりました、
続けてお話ししたいと思います。
はい、じゃあここで皆さんと一緒に一曲聴いていきましょう。今日は豊かな第三の人生のすすめ、この時間社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしてお話をいただいております。後半も先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの 前半で高橋幸恵先生は自分の死生観は よくわからない、あまり持ってないということで、はい、死についてよくわかりませんということなんですけど、まあ、それに関連して五木寛之さんの死の教科書、はい、心が晴れる48のヒントという本からちょっと引用してお話をしてるんですけど、はい、この本ちょっと紹介しておきますとね、
はい、
五木寛之さんが2020年に詩の教科書でサブタイトル副題が心が晴れる48のヒントという本を出されておりまして、はい、宝島社から出ている文庫本ですね、はい、これはまたあの面白い本ですからお読みいただいたらと思います、うん、はい、で五木さんはその死というものは自分がこの世から消えてなくなることに対する不安な、その先がどうなるのかと、うん、まあ、そのことの不安なんだというふうに、それが一番大きいんではないかということで、うん、それは言葉を変えるとあの大河の一滴という言葉で集約できるというふうに考えていらっしゃるんですよね、
はい。
で大河の一滴にはちょっと前半お話しして終わりましたので、後半ちょっとこの続きをお話したいと思うんですけども、はい、あの五木さんの考える大河の一滴とは、要するに自分が消えた、要するに死んだ先の世界のイメージのことなんですよね。で循環する命の物語というふうに捉えていらっしゃいます。大河の一滴というのはそういう意味もあるということですよね。大河の一滴として海に帰った時に、はい、あの自分は消滅します、五木さんの考えですよね、
はい、
しかしそれは悲しむべきことではないということです。命の海は母親のふるさとの懐というかな、うん、母親の懐のように広く温かく全てを包み込むんでくれる、うん、それが大河のその最後に行き着くところなんだと、母の海という考え方ですね、
はい、
そして時が来れば全く別の新しい命に生まれ変わって新しい人生の旅を続けるというふうに考える。だから、まあ、霊魂不滅といった考えがそこにあるかもしれませんですよね、はい、つまり自分は大河の一滴として大河が流れて海へ行って、その母の懐で、はい、またいつか新しい命になって生きてくると、そういう考えです。だから仏教でいうところの輪廻転生という言葉もありますけれども、 それに近い、それと同じような考えではないかと、私の解釈ですから間違っているかもしれませんけどね。で五木さんはね、私は本気でそれを信じているという、はい、つまり五木さんはその自分が消えてなくなったらどうなるのかという、そのあとイメージして、うん、そのイメージを信じることで恐怖とか死の恐怖とか不安が和らげられるという考え方で、うん、
はい、
それが大河の一滴として、大河を自分の、まあ、本当に人の命なんか一滴ですよね、水の。 それが大きな川になって海へ行って、やがてそれが新しい人生となってまた蘇ってくる。そう考えること、五木さんは私はそれを信じているというふうに言ってらっしゃいます、うん、
はい、
そしてその生老病死という言葉はよく出てきますけども、生老病死という人間が抱える苦しみを超えていくには、これ仏教でも出てくるみたいね、生老病死。
あ、そうですね、うん、はい、聞かせていただいたことありますね。
人間が抱える苦しみですね。要するに私がこの五木さんに惹かれるのは、前向き前向きの前向き、とにかく素晴らしい人生ではなしに、必ず苦しみとか不幸とかを抱えながらの人生なんだという、そこのところに私は興味を持つんですけどね、はい、そうしたその人間が抱える苦しみ、生老病死という人間が抱える苦しみを超えていくには、こうしたその物語を作って信じることしか方法はないと五木さんはおっしゃってますわ。だから宗教的ですけれども、人間は何かを信じることで救われると、信じるものこそ救われるという言葉がありますけど、 それはやっぱり真理かもしれませんですよね。なかなか微妙なというのか、深い言葉ですよね。
イメージするというのはやっぱり随分違いますね。
そうですよね。だから高橋先生はそこまで深く追求されてはいませんけどね、やっぱり科学者と文学者との違いと言えるかも思いませんね。
そうですね。
経験科学の人はやっぱり捉え方がちょっと非常にクールである。
目に見える現象でいろいろと、ね、判断されますからね。
そうですよね、その辺が違うんでしょうね、でもう一つね、
はい、
私これに関連してこの話もどっかでしたかも分かりませんけどね、
はい、
矢作直樹というお医者さんがいらっしゃるんです、
はい、
でこの人はね、東京大学の医学部附属病院の救命救急部 の、
はい、
集中治療室の部長まで務めた方なんですけど、今はそれ退職して東大名誉教授として執筆とか講演活動してらっしゃる人ですけど、この人がね、
はいはい、
2011年に人は死なないという本を出してるんです。
お、
はい、人は死なない、ある臨床医による摂理と冷静をめぐる施策、難しい言葉です。
はい、
ある臨床医による摂理というのは、キリスト教的ですけれども、神の意思で摂理というんですよね、
はい、
摂理と霊性、これは神秘的な現象、霊魂の霊です、
はい、
魂の霊です、をめぐる施策。もう一遍言いますと、人は死なない、ある臨床医による摂理と霊性をめぐる施策。これはやっぱり東大の附属病院で救命救急部で集中治療室で絶えず死闘の戦いの中
で、大前線にいらっしゃいましたね、
長年にわたって、命と向き合ってきたというのか、生死をさまよう人に関わってきたというのか、
はい、
そういうドクターですよね、この人が人は死なない、ある臨床医による摂理と冷静をめぐる施策、これなかなかパジリコという出版社から出てる面白い本ですわ、
はい、
要するに矢作先生はね、人は死なないというその著書からも想像ができますように、多くの死に立ち会ってきて魂とかあの世の存在を確信したと。普通はは
い、
医者なんてのはあんまりそういうことは言わないんですよね。
反対側に立ってらっしゃるような気はしますよ ね本来なら。
だからなんていうのか、生死をさまよう人に関わってきて、魂とかあの世の存在を確信しているんです、というこれね、
はい、
私こういうことを考えてもいいんじゃないかなと、もうやめましたけど、看護学校、専門学校の看護学校の学生にこの話をしたことあるんです、
はい、そうですか、
霊魂の、
はい、
話をね、
で
ね、キリスト教でもね、霊魂不滅の法則があるっていうんです。でこれは牧師さんとか神父さんに聞かないと 我々は素人がいい加減なことは言えませんけど、なんか私大学の時にちらっとその霊魂不滅の法則があるという話は聞いたことがあるんですよね、はい、だからお医者さんはあんまりあの世のことは考えないと思うんですよね。でもう一つね、はい、興味があるのはね、これはあの死に関することではないんですけど、ないものの証明は難しい、できない、あの世はないという証明はできないっていう、難しい、はい、あの世はあるという証明の方が、霊魂はある、魂はあるという証明の方がしやすいっていうんですよね。これはなかなか面白い話ですよね。だからあの世はあるという説明は、はい、立証は可能だと、ないということの証明は、それはそうかもしれません。
そうですね、
ないということは証明できません、うん、ないということがあるという、そんな話できませんもんねということになるんですね。だからよく普通は人は死んだら物体ですよね、はい、もうでもそこから生きている間は魂といって、死んだら命がなくなったらそれは霊になるという、うん、まあ、その辺の話はちょっと難しいですけど、はい、もうそんなことを書いてある、うん、なかなかこの人は死なないというのが面白いよというのが興味のある本です、
ね、そうですね。
でなんで先生はこんなことを言うかというとね、その医療現場で医学で説明できないその現象を目の当たりにしてきた、これは事実かもしれません。例えばね、はい、矢作先生言われたのは、先生長い間お世話になりましたので自分の患者がね、自分の枕元でそういう声が聞こえてきた、ちょうどその時間に命を閉じているという患者、自分の担当の患者さんが、そういうことが何回もあるという話をね、出していらっしゃいます。
そうなんです
か。で自分もね、この人登山が好きで、なんか山登りの最中にそういう生死の間をさまようって、
ご本人が
なんかね、そんなことがちらっと思い出しましたけどね、そういう話も出てきますね。
そうですか。
あの面白いというのか興味のある話ですね。
そうですね。
でこの死に関する最近の本ではね、2冊ほど紹介しておきますけど、今1冊は持ってきたんですけどね、はい、草壁陽という人が今年の何月だったかな、これこの間出たとこですわ、人はどう死ぬのかという本です、
はい、
これも文庫本ですけどね、
ええ、
講談社から出てるんです、文庫本です、
はい、
草壁陽というする人はね、あの在宅診療医として多くの死に立ち会ってきたドクターなんです、
はい、
でこの人は小説家でもあるんですよね。で幸せな死を迎えるためには、平穏な死を迎えるためにはどうしたらよいかという、そういうことを書いてらっしゃる本です、
はい、
だからその五木さんの考えとは全く次元が違いますけどね、誰にでも訪れる死というものをどう迎えるかという、平穏な死を迎えるためには何を準備すればよいのか、うん、要するにその就活の一つとも考えられるんですけど、
そうですね、
在宅診療医として数々の死を見取った小説家が書いた渾身の一作と、そんな帯に書いてありますわ、うん、はい、なかなか面白い、これも面白い本で、
はい、
面白い本です、ね、
もう一度先生、じゃあタイトルをご紹介ください。
草壁陽、
はい、
という人の書いた本です、
はい、
でもう一冊はね、あの石倉文信文という神、はい、石倉文信という人ですけど、はい、これも最近出た本です。生き方上手、はい、行くというのはあの、おるという字に侵入の、はい、あの行くですね。
なるほど、はい、
あのご逝去なさいました、そうそう、あの逝去の逝という字ですね、
はい、
生き方上手で、これのサブタイトルはね、全身がんの医者が始めた死ぬ準備、これも命に関わってきたドクターが自分の死を通して生き方上手、あの世上手に行くにはどうしたらいいかという本です。全身がんの医者が始めた死ぬ準備という、でこれもやっぱりあの、ある年齢に達したら死の準備をせないかんということ、そうすることが 幸せな死につながるということですよね、うんうん、で高齢者の生き方とか生きる方ですね、はい、生まれるという生き方とか あの世への生き方とややこしい、ちょっと聞く文字で見たら分かるんですけど、結構分かれるんですけど、はいはい、個人要するに高齢者の生き方とか死に方と言ってもいいかも分かりませんけど、うんはい、生き方や死に方については個人の考えも様々で正解はないということなんですけれども、はいね、考えることを先延ばしせずに悔いのない最後のためにはやっぱり元気なうちから死と向き合ってほしいというメッセージを送ってる、うんうん
はい、
で私の友達の心療内科の先生が言うと、死を向こうへ向こうへ追いやったらあかんで、死はある日突然来るもんではない、受け入れんといかんという、まあ、そういうことを、まあ、お医者さんで言う人もあるということですよね、まあ、そんなことを考えながらこの、 草壁陽という人の、
はい、
人はどう死ぬのかとか、あるいはその石倉文信先生の生き方上手というのは、さっきの申しました、
はい、
誰だったかな、
高橋先生ですか、高橋先生ですか、
高橋先生
なくて
3人は医者さんですけど、
はい、矢作直樹先生、
矢作直樹もこの人と、はい、矢作直樹という人は五木ひろゆきさんと割と、
そうですね、
深く死を追い求めたというのかな、
はいはい、
追求したというのか、ちょっと似たところがありますけどね、お医者さんとしては、
はい、
まあ、死をどう捉えるかというのは私非常に興味がある、
ね、
あるところなんですけどね、
はい、
避けて通れないこの死をどう迎えるかという話で今月は終わりたいと思うんです、はい、あまり中身のない話で申し訳なかったです、
いろいろなヒントのあるご本も今日はたくさんご紹介いただきました。またこちらはホームページの方にも、
はい、
掲載しますので、はい、ぜひ皆さんもご興味のある方ね、ご覧いただいてお読みいただきたいなと思います。そうですね、いつもありがとうございます。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日9月28日になります。3時10分からお送りします。本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM のウェブラジオアーカイブからぜひお聞きください。来月もぜひお聞きください。